皆様こんにちは、ピトパの富山です。今回は漢字の止め、跳ね、払いについてのお話になります。私が小学校の頃とか、昭和時代なんですけれども、まあこの時代なんかはかなり学校の方でも、まあこの漢字をきれいに書きなさいっていうところ、うるさく言われてたような記憶があるんですが、最近はその文字を書くというと、やっぱりパソコンで文字を打つ機会っていうのが増えてきた中でですね、この漢字の止め、跳ね、払いとかの、まあこの丁寧に書くということについて、どれくらい求められているものなのか、まあ、個人的にはそこまで厳しく見る必要ないんじゃないかなというふうにも思ったりするんですけれども、この漢字をどこまで正確に書く必要があるのかというところについて、まあ、現在ではどういう状況なのか、そのあたり受験勉強とかも含めてですね、小川先生の方にお話をしていただきました。
これはですね、もう何が正解ってことが本当にない話題で、で、価値観、個々人の価値観がもうボロに出る話題だから、結構対立が大きいんですよね。で、すごくもう学校の先生、止め跳ねとか、ものすごく厳しい、とにかく罰ばっかりつける先生っていうのは、まだまだいるみたいなんですけど、まあ、まず大前提として子どもたちにとって納得感のない罰をつける大人って子どもの成長には役立たないというか害になりやすいので、むやみやたらに罰をつける先生はアプローチとしては良くないとは僕は思います。ただその止め跳ね払いの厳密に求めるその先生の理由もやっぱあるわけですよね。やっぱこの文字に限りませんが、物事っていうのはその細部、大元の塊の部分よりも細部の完成度によってやはり印象が全然違ってくる。止め、跳ねがきちっと整っている文字っていうのはやっぱ全体が端正に見えて読みやすいし、またその文字を書くときの姿勢として止め、跳ね、払いが正確にというか綺麗に書けている子っていうのは一文字一文字についての呼吸が安定していたりですね、まあ、勢いでバーッと書き殴るんではなくて一つ一つを立ち止まりながら文字に向き合えてるというところで落ち着いた思考をできるとか、精神的な安定とか集中の穏やかな持続とかとその文字の整っている様子ってつながる部分もあるんですよ。だからその文字のね丁寧さを求めたがる人の気持ちもまあ分からなくてはない。ただそれが頑張ることによって子供自身がね、上達して見やすいと言ってもらえて頑張ってよかったなっていうその納得感、満足感に伝わるやり方でその話を求めているか、まあ簡単に言うとできてるところにちゃんと丸をつけて褒める形での止め跳ね払いのこだわりであればいいんであって、こことここが違うねって罰をつけることによって教育しようとする、これはちょっとその罰によるコントロールっていうのは卒業しませんかっていうのは強く僕は求めたい。恐怖政治、ダメ出し型の育てっていうのはもう人の能力育たない、その自己肯定感育たないところもはっきりしてるわけですから、もう今令和ですからね、そういう古い価値観を押し付けるのはもうやめた方がいいよねと。その上で整えて書くということの大事さっていうのは子供に分かるように、そして関わる大人たちとしてなぜ丁寧に書いてほしいのか、書けるようにしてあげたいのか、そこにきちっと説明できる根拠を持って話ができるかどうかっていうのは自己点検されればいいと思うんですね。で、書けるとこういいことがあるんだよっていう説明を準備しておかないと、書けなかったらダメでしょうとかのマイナスの理由を挙げてしまいがちなんですよね。読んでもらえないぞとか、内容はとても罰にされるぞとか、なんか脅すような言い方に陥りやすい。で、それって本質的な話ではないので、なぜ丁寧な方がいいのかと、まあ、まず人に対するね、印象は全然違うわけだし、で、例えば中学受験なんかにおいても、何でもかんでも整った字を要求するってことはほとんどないんですね。ちょっと字が、いまいちでもそれだけで頭ごなしに罰をするまで学校はないんですけども、例えば漢字とか、丁寧に書けるかどうか見ますよという設問に対して、止め跳ね払いがだらしない。文字を書くと罰になることが多いです。で、それは何かというと、合ってたらいいだろうという姿勢の子では、入学後の学習についてこれないから。 自分基準で学習の成果を決めてしまう子は学び方って非常に損をしやすい。
なるほど。
勝手に決めつけて、その指導者の指導内に到達しないのをね、自己基準でやってしまうことがある。だから、難関校なんかだと、もうあえてね、丁寧に書きなさいという問題式をわざわざ入れて、で、まあ一種のプレッシャーとか、ちゃんとできるんでしょうね、あなたと。日常の字が、もう本人しか読めないような字を書いてても、いざ決めるときは決めれる子かどうかっていうのを求めてきたりするわけですよ。うん。とかその日頃は字が乱雑でもいざというときはしっかり見やすい字が書ける、その能力はやはり養っておかなきゃいけないですね。っていうのもテスト等で文字自体を点検される一つの理由になってるなんてことは親御さんとしても知っておくといいのかなと思います。
僕にとってもそういう説明のされ方の方が単純にここ跳ねなきゃいけないでしょうって言われるよりは、これを書くことによって相手への印象がこう変わるとか、学校ではこういうふうに求めているんだよっていうような話から入ると方が子どもとしても納得がいきやすいですね。確かに。
そうですね。実際問題ね、常に、常に綺麗な字書ける人僕も憧れますけど、僕字そんな上手じゃないから。それは素晴らしいと思うんですが、それが当人にとっても自信につながっていくならとてもいいけど、やっぱりなんかね、その字丁寧に書くことがしんどい子もいますよね。
ですね。
そんなよりもいろいろ考えたり、いろんな興味持った子に突っ走っていく方が好きな子いる。で、そういう子に人が読みやすい文字が書けるようにと教えたい気持ちもわかるけど、日常ね、もうやみくもにいつでもかんでも止め跳ね離ればっかり言ったら字自体嫌になりますから。
そうですね。
せめてだから、こう字が乱雑になりがちなこの場合、今ここはしっかり完成度の高い字を書こう、出そうとかね、限定してあげて、頑張るときは頑張れると、書こうと思ったら書けるんだという、そういった力の養いで十分じゃないかなって僕は思っています。あとは、その担任の先生のこだわりぶりが、この前も別のところでそういうまさにね、ちょっとそれは、かなり限度を越してるなっていう異常なこだわりの先生の相談があって。でもなんかその先生は自分が担当した学年の子たちは2年生以降みんな字が綺麗って言ってもらえてるっていうのをどうやら誇りにしてるところがある。でももうあまりに罰ばっかり出すからかなりの子供たちが字を変えたり学校に行くの嫌になったりとか言ってもそれ以上にネガティブな問題が起きていてですね。っていうことがあって。で、そうした場合、その先生のこの信奉している価値観を変えることは非常に難しいから、先生は罰をつけても、ママにとってこれはもう十分丸だからいいよとか、先生の個人の基準が罰であって、世の中はこれは丸だよとか、いう家庭の中でお子さんのね、ダメ出しに対してもしダメージを受けた場合は、家庭の中で OK だっていうのを渡してあげる。でも先生は先生としてこだわる何かあるんだろうから、そこはまあ変えられないから先生のお考えなんだねっていうふうにして、まあ区別してあげることなんかも時には必要かもしれませんね。
漢字の止め、跳ね、払い、どこまで正確にすればいいのか。小川先生の方ではですね、正直その正解といったようなものはないというところなんですが、まあ、受験勉強に関して言えば、その学校から求められているとき、丁寧に書いてほしければ、そのあたりを丁寧に書いてくださいっていうような問いの仕方をされていたりというところで、まあ、学校側のメッセージを受け取りながら、どこまできちっと書かなければいけないのかという勉強をしていけばいいかなというところなんですけれども、まあ、本質的にはですね、この漢字を丁寧に書くというのは、まあ、求める方としてもある一定の理由があるとお話ししていただいた中ではですね、丁寧に書いていれば心の、まあ、集中力落ち着きが取り戻せるとか、あるいは綺麗に書けるということで相手側の読み手側の印象がいいなど、まあ、いろいろメリットがあるというところが理由にはなってくるかなとは思うんですが、まあ、子どもたちに対してその理由をきちんと説明しないままで単純に漢字をきれいに書きなさい、止め跳ね払いしっかりやりなさいというだけでは、やっぱり子どもたちの方もハレーションが起きてしまうのかなと。まあ、結論としては、漢字を練習するとき、その漢字自体が書けているということはきちんと認めてあげて、もし漢字を丁寧に書いてもらいたいときには、 その理由、まあ、親としてどういう理由で漢字を丁寧に書いてほしいのかというところもちょっとフォローしながらですね、子供との漢字の勉強というものに寄り添ってあげていただければなというところでした。まあ、確かにその例えば長さが違うと全く別の字になってしまうとか、武士の死と土とかですね、あるいは未熟の実と末っていう字ですかね、こういったところっていうのはその書き方によって全く違う漢字になってしまうっていうところは気をつけなきゃいけないところかなとは思うんですが、払いのところが止まっているっていうようなところで漢字を×にしちゃうと、やっぱりこう×にされた方は心が萎えてしまったりするようなところはあるかなとは思いますよね。正直読めればいいじゃんみたいな、そういう気持ちも出てくるかなとは思いますので、ある意味その大人社会で通用しているところっていうのは多めに見てあげてもいいのかなというふうには個人的には思います。あと受験とかではその書き順というものがやっぱりたまに出てくる時もあったりしますので、書き順を考えるとどうしてもその止めとか払いとかならざるを得ない時っていうのが出てくるかなと思います。集中してたらこの辺わかるかなとは思うんですけれども、まあ、そういったその書き順のところとかも意識して少し勉強してみると止め跳ね払いの意味も分かってくるかなと思いますので、参考になるかなと思います。さてこの子育て受験ラジオではリスナー様からのテーマのリクエストやまた小川先生への子育てや受験についてのご質問などをお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。